皆さんこんにちは、こんばんは、お疲れ様です。桃花と一富士二鷹三茄子がスタートします。山梨県富士河口湖町船津にあります FM 富士山本社スタジオから、私山梨県専門インフルエンサー桃花がお送りします。どうぞよろしくお願いします。ここ富士山のふもと富士河口湖町からこの番組の名前、一富士二鷹三茄子の通り、聞いていてハッピーになれるような時間になれば嬉しいです。皆さんには毎回初夢みたいにワクワクする気分になってもらいたいと思ってます。あっという間に3月が終わり、4月に突入しました。本当に早いですね。この収録は、3月の中旬に行っております。3月ね、4月はだいぶ生活環境とかね、大きく変わる方も多いのではないでしょうか。季節の変わり目でもありますのでね、ぜひ皆さん体調管理にお気をつけください。ここでまず1曲お送りします。松浦綾でシャイニングデイ。松浦綾でシャイニングデイをお送りしました。さて、この番組では山梨で頑張るゲストをこのラジオにゲストとしてご招待し、一緒に新たな山梨を伝えていくというコンセプトのもと放送していております。第12回目、そして祝1周年のゲストは、私の地元である都留市から都留市役所建設課都市計画担当の渡辺さんと中村さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。元気出してください。はい、はい、ということで、早速私も冒頭で噛んだんですけれども都留市の市役所というところで、市役所の職員さん、皆さん、このラジオの聞いてるリスナーさんの中の方でももしかしたらいらっしゃるかなと思うんですけれども、まずはじめにラジオを聞いている方にちょっとお仕事の内容だったりとか、ご自身の自己紹介をお願いします。どうぞ。
はい、改めまして、私都留市役所建設課都市計画担当の渡辺と申します。仕事内容はですね、都留市まちづくりの方向性を示すというところでマスタープランというものを作っていたり、開発行為に対して指導をしたり、あとは町の公園ですね、公園の維持管理建設などをやっております。ちなみに好きな食べ物はカレーライス、大好きです。
いいですか、挟んでカレーライスは、何派ですか。甘口とか。
もちろん辛口です
。おー、辛口。なんかどこか好きなお店とかあるんですか。
カレーライス、やっぱり家のカレーライスが一番うまいです。
いい人ですねはい、ありがとうございます。続いて、一番ちょっと大事な都留市の好きなところお願いします。
はい、都留市の好きなところですね、我々管理している楽山風致公園という場所に千本桜、桜千本植えました。まだちょっと桜の花咲かないんですけども、あと10年例えば一大花見スポットになるかなと思って毎年維持管理務めておりますので、ぜひ楽しみにお待ちください。
千本桜ってツルアルプスのところですか。
そうです、ツルアルプスの
登ってたところの市街地が見えるところ、そうです。今こう植えてあるやつ、
ツルアルプス歩いてて急に開ける
あたりが、急に開けるところ、あそこが桜の木になるってことですか。
全部桜の木が植わってます。
あれ桜の木なんで言われてたけど、まだね小さいからちょっとなかなかイメージないんですけど、10年後ということで、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
もう1名いらっしゃるのでお願いします。
はい、同じく建設課都市計画担当の中村と申します。お願いします。
お願いします。
仕事内容は、先ほどお話があったリーダーと同じになります。
はい、
でリーダーも好きな食べ物を言ってたので、
はい、
私はアップルパイが好きになってます。
いいですね、アップルパイとカレーライスで、はい、なんかお子様ランチみたいですね
ちょっと顔が見えないんであれですけど、
はい、知ってる方はね、ご想像いただければと思うんですけれども、はい、2人はアップルパイとカレーライスということで、なんかアップルパイなんか好きになったきっかけとかあるんですか。昔から好きですか。い
や、リンゴが好きだからとかですかね。アレルギーがちょっとあるんですけど。
リンゴが好きなんですね、
はい、
なるほど。それでアップルパイが好きと。
そうですね、ちょっとアレルギーになっちゃったんで、ちょっとアップルパイならアレルギーなくなって食べれるんで、はいはい、それで好きっていうところがありますかね。
はい、じゃあアップルパイ手で手作りしますか。アップルパイは
さすがに無理、
さすがにできないということで、はい、何かありましたら皆さんアップルパイをプレゼントしてあげてください。
はい、ぜひ待ってます。
はい、ということで早速ね、今日はいろいろ ちょっと面白い話があるというところで私からもお伺いしたいなっていうところなんですけれども、まあ、記念すべき今回ラジオが1周年、このゲストを呼ぶ形になってからは1周年というところで、今回なぜこの鶴市役所の方々をゲストとしてご招待させていただいたかというと、まあ、それには、まあ、地元だからという理由もね、あると思うんです、あるんですけど、実は、まあ、すでに知っている方も多いかもしれないんですけれども、鶴市に大型遊具公園がオープンします。拍手。はい。なんと公園がオープンするということで、もう本当に素晴らしいことなんですけれども、まあ、本当にいろんな方々に遊びに来てほしいなって思っております。場所なんですけど、まあ、以前このラジオにもゲストで出演していただいた田原交流センターニコットの本当に隣ですね、同じ敷地内に完成します。広々とした景色でね、オープンがとっても待ち遠しいんですけれども、今日はなんとその担当が皆さん、建設家さん、都市開発、
都市計画
すいません、都市計画の、方々なので、ちょっと PR をぜひお願いしたいということで、私が、無理やり市役所から引っ張り出しました。はい、ということで、まずはじめに公園の名前も決定をしているので教えていただいてもよいでしょうか。
はい、公園の名前はツルビーパークイコットという名前になります。で、まあ、この公園ですね、まあ、公園整備するにあたって、このエリアが子どもからお年寄りの全世代に利用されて親しまれるように愛称の募集を行った経緯があります。はいはいはい、で募集期間としては令和6年の11月1日から11月29日まで募集をさせていただいて、まあ、ホームページ、メール等で応募いただきました。はい、で市内外から104件、結構多めですね。すごい、他だとちょっと30件とかだったんですけど、うんうんうん、ちょっと皆さん協力もあって104件応募いただきました。はい、すごい。で、まあ、その愛称の中から選考を何回か重ねさせていただいて、うん、12月23日にですね、はい、まあ、ももかさんも出ていただいて、関係団体から構成する、まあ、エリアの愛称委員会、愛称選考会を開催させていただいて、はい、新設エリアの愛称をツルビーパークイコットに決定いたしました。
はい、ありがとうございます。そうなんです、実は私もね、実際に選考に携わらせていただいて、結構白熱しましたよね。こうだ、これがこうでみたいな、くっつけるかなんだみたいな話で結構白熱したんですけれども、その結果このツルビーパークイコットと、決定しまして、まあ、その理由も、まずこのツルビーっていう名前がね、ご存じない方もいらっしゃると思うんですけど、鶴市のキャラクターであるムササビですね。で、まあ、最近ちょっとかなり人気が来ているというところで、こちらの名前を希望する応募が多かったのと、イコットに関しては先ほどお話しした田原交流センターニコットと、その中にある子育て支援センターのハグットを連想させてイコットと名付けた応募が多かったためですね。まあ、そもそもなんですけど、この公園を作るにあたったそのきっかけっていうのもしっかりした背景があるということで、ぜひ教えていただきたいです。
はい、ツルビーパークイコットはですね、市民ニーズの高い街中で利便性の優れた公園、
はい、
子育て世代が利用しやすい公園、多世代が交流できる公園として、鶴市総合運動公園内の鶴湧水のほとりエリアに隣接する約 0.7 ヘクタールに大型遊具等の整備を行い、多世代の交流機能と多様性を有した憩いとにぎわいの場を創出する公園として整備を進めてきました。令和4年に基本設計を始めまして、令和5年に詳細設計で、今年度令和6年工事を行っておりまして、令和7年供用開始予定となっております。
はい、ありがとうございます。実はこんな令和4年っていうと7、6、5、4、3年ぐらい前からもう実は基本的に、設計が、計画が始まって、この今回やっとの思いでこの数年越しに完成っていうことで、確かにやっぱり私も実際にこのいつもニコットで働いているので工事現場ずっと見ているんですけれども、これだけやっぱり規模の大きいエリアの中で物事を進めていくのって結構本当に多分大変だと思うんですよね。いろんな事業者さんが関わったりだったりとか、もちろん工事の方もいらっしゃったりだったりとかして、まあ本当に多分きっと素晴らしい公園が出来上がるんだろうなっていうのがちょっともうそろそろわかるんですけれども、それではちょっと気になる公園の中身についてお話を今から聞きたいところなんですけれども、ここで一曲お送りします。高橋陽子で魂のルフラン。77.6 FM
富士山。
高橋横で魂のルフランをお送りしました。さて気になる公演ですが、どんなもので楽しめるのでしょうか、教えてください。
はい、市内の小学校、保育園、幼稚園の児童園児にアンケート調査しました。
はい、
でその結果、たくさんの遊具で遊べる公園の人気が高くて、まあ、人気の高い遊具を設置いたしました。
お、
例えばなんですけど、はい、アンケート人気が高いアスレチック遊具ですね、
はい、
木材を使った大きい砦型遊具っていうんですかね、うん、
はい、
であとはあと人気があるトランポリン遊具、ベッドジャンパーというものを用意しています。一番大きいものとしては風車をあしらってる、はい、まあ、それがランドマークみたいな形なんですけど、はい、すごい大きい10メートル超えの大型複合遊具を設置してます、
うんうん、
であとインパクトが強いのが公園の斜面使っていて、はい、結構40メートル長いローラー滑り台を設置させていただいてて、
あ、
まあ、それを含めて10機の遊具を設置しています、
はい、
であと、まあ、特別に鶴瓶が人気になってるってこともあって、はい、1メートルの大きな鶴瓶の石像で、あと各所に6匹の小さい30センチぐらいのですね鶴瓶を、園内各所にちょっと隠れ鶴瓶という形で配置しております。
はい、ありがとうございます。結構ね、なんて言うんです、言葉で説明すると遊具って難しいんですけど、うん、そうなんです、私も実際やっぱ現場にいて見させてもらって、こう見下ろせるのでね、工事現場がニコッとから見させてもらってるんですけど、結構ボリュームまあまあありますよね、割と
結構しっかりした。
そうですよね、はい、で本当にこう今ご説明いただいた通り、そのトランポリン遊具があったりだったりとか、その何でしたっけ、ランドマークになってるその風車のあのアスレチックがあったりだったりとかして、これすごくもう子供大テンションになるんじゃないかっていうところはもう目に見えて分かっているんですけれども、今ご説明いただいた、私もね一度その滑り台、ローラー滑り台も試走させていただきました。結構ね正直大人でも楽しいなって思ったんですけど、今お話しした通り、私も田原交流センターニコとのねコワーキングで作業をしていて、上からこう眺めさせてもらった時に、本当にこうなんていうんですか、今言っていただいた通り、事前にやっぱお子さんにしっかりアンケートを取っているっていうのもあって、本当に子供がこう楽しみたいようなものがたくさん設置されているななんて思います。ちょっと大人の一存ではないっていうところね、しっかり、はい、子供さんに皆さんにアンケートを取って、その声を集めて実現化したっていうところで、これもすごい大事なところなんじゃないのかなと思います。しかもさらにこの公園の横にも今鶴文化大学の新施設でもある一般の方も出入りできるフィールドセンターのような建物もね同時にオープンになります。本当に多分結構にぎわうんじゃないのかなと思います。楽しみです。そして疲れたって方でもニコットの1階にはカフェも併設しているので、そこで休憩もできます。もちろんベビーカーの方も入れますし、お子様用の椅子とかもねしっかり用意されてるってお店の方もおっしゃっていたので、ぜひいろんな方々にねお子様からこうご高齢の方まで来て足を運んでいただきたいなと思っております。それではここで1曲、この曲をお聴きください。山本リンダで狙い撃ち。山本リンダで狙い撃ちをお送りしました。公演の説明のお話をしていただいたんですけれども、実際に多分このラジオのリスナーさん聞いてくださってる方、これを聞いてもしかしたら行ってみたいなとか、お子さん連れて行きたいなとか、もしくは孫連れて行きたいなとか、あと普通にちょっと気になるから行ってみたいなっていう方、いろんな理由の方がもしかしたらいらっしゃるかもしれないです。詳しい情報を教えていただけますでしょうか。
はい、鶴市総合運動公園鶴ビーパークイコットは、鶴市の神谷田原地区にまたがる公園となっております。はい、うん、はい、お車でお越しの方は国道139号鶴文大入口交差点から鶴文化大学方向に約150メートルになります。
はい、
最寄り駅は富士急行線の鶴文化大学前駅で徒歩約10分となっております。はい、公園のオープンは4月29日を予定しています。
うん、
開園日にはエリア全体でイベントを行いますので、ぜひお越しください。
はい、ありがとうございます。ということで、まあ、本当に地元の方とかだったら、ああ、あそこかってなると思うんですけれども、ちょっとこのラジオを聞いている方、もしくは遠いねエリアに住まわれている方もいらっしゃるかと思うんですけれども、基本的には富士急行線の鶴文化大学前駅から徒歩10分っていうか、鶴文化大学のすぐ隣っていう感覚なので、はい、ちょっとまだ地図Google マップでしたっけ、なんかナビを入れてしまうと変なところにたどり着いてしまうので、はい、なるべくなんていうんですか、目印 ってなんて説明したらいいんですかね、あそこって。
目印ナビで、行く場合は田原交流センターですね。田原交流センター目印に行っていただけると、はい、すぐ隣になります。
はい、なので皆さん地図に入れるときは田原交流センター、まあ、2個とですねの地図に入れていただければ本当に同じエリア内にあるのでたどり着くことができるので、ぜひ皆さん遊びに来ていただきたいです。そして4月29日ね、イベントもありますので、まあ市政祭ですか、
はい、はい、鶴市が幕を開けて71年目になる記念の日になります。は
い、71年目の記念の日にこの公園がオープンするということで、イベントも、ね、同時開催されてにぎわうと思うので、ね、新しくできた公園ぜひ滑り台たくさん滑りに来てほしいななんて思っております。最後に話は変わりますが、ここ山梨県もっともっとたくさんの魅力があって、もっと知りたい方もたくさんいると思います。鶴市を拠点として日々頑張っていると思います。鶴市の魅力と山梨県の好きなところを皆さんに一言お願いします。
はい
今ちょっとなすりつき合ってます私はバラしますからね皆さん。
さっきそういう話を
あのね、中村さんがだいぶ今油断してるんですよ、もう終わったからって言ってね、
もう緊張が終わってて、
緊張がもう終わってね、
もう終わったから
って無言のねジェスチャーが目の前で繰り広げられていましたけれども、まあここね、はい、あの一番大事なポイントなんで最後、
はい、
はい、お願いします。
はい、まず山梨県の好きなところですね、はい、まずこれは何といっても富士山、
はい、
富士山がもう山梨県、もう、まあ、もちろん鶴からも素敵な富士山見れるので、はい、鶴市の魅力にもつながっていくかなと思うんですけれども、鶴市といった観光名所、名勝田原の滝をはじめ、いろいろ観光名所もあります。
はい、
またですね、9月1日、毎年9月1日じゃないな、9月の第1日曜日には、
はい、
ふるさと時代祭り開催しております、
してます。
実は我々建設家渡辺と中村それぞれお祭りに参加しておりまして、私が大名行列シャグマ役で毎年参加しておりまして、
僕は岡倉、まあ、獅子舞を中島ったりしてますね。
そうなんですね
そうなんです、市役所側ではなくて地元側として我々参加してます。
大事ですからね、はい、
なのでそういった鶴市ぜひ、素敵なところですので、
はい、
お越しいただければと思います、
はい、ぜひね9月の、第1の土日です ね、はい、第1の土日に開催されておりまして、はい、で10月にも実はね産業祭りっていうものがあるので、
はい、
そちらは、お茶壺道中の行列が見れたりするのでね、多分いろんな、見どころがあると思います。ちょっと私がまとめちゃいましたけれどもはい、ぜひ、皆さんねこれをきっかけにこのラジオを聞いてくださってる方で、まあ、もしかしたら鶴市に行ったことあるよとかっていう方も多いのかなと思うんですけど、改めてまたちょっとねあの足を運んでいただきたいなって思うんですけれども、まあ、このタイミングの4月に放送されているということで、ちょっと私からも宣伝があって、観光パンフレットが今リニューアルで制作しておりまして、4月から、なんていうんですか、配置を開始しております。で、私が結構全面的にこう内容の企画だったりとか、いろいろ観光地のピックアップ、お店のピックアップさせていただいたので、そちらも合わせて手に取って鶴市に遊びに来ていただけるととっても嬉しいです。多分いろいろな観光地だったりとかお店に店舗さんに置かれていると思いますので、見つけた方ぜひお手に取ってみてください。こうかっちりとした観光パンフレットにはあのしておりませんので、結構あの緩いなんていうんですか、パステルカラー気質の、 あの明るいデザインにしておりますので、あまり行政っぽくないっていうところをコンセプトに私は置きたいなと思ったので、そういった形で、制作をさせていただきました。ぜひ鶴市に遊びに来ていただけるととっても嬉しいです。はい、ということで今いろいろお話を、はい、させていただいたんですけれども、私の方でちょっとまとめさせていただきます。全部お話しましたよね。喋り残すことはないですか？もう一回呼びますよ、そしたら。
もう
まず4月29日にぜひお越しいただきたいっていうところ、
はい、
オープニングイベントがあるんで、ぜひ、
はい、皆さんぜひ4月29日は鶴市にお越しいただければと思います。
はい、
はい、ということで、もうそろそろお時間となりました。そして最後、私今後の目標にしていることです。それは山梨県一のインフルエンサーとして全国世界へ山梨県の魅力を伝えることです。そのためには今 SNS のフォロワーを増やすために講師を頑張っています。詳しい情報は X、 インスタグラムは@yamamomo0211、 YouTube は山梨スペースひらがなでももチャンネルで検索をよろしくお願いします。もちろんももかちゃんにこんなお仕事をお願いしたいというご依頼もバンバン受け付けておりますので、お気軽に yamamomo0211@gmail.com もしくは SNS のメッセージまでご連絡ください。 今回は鶴市役所建設課渡辺さんと中村さんをゲストにご招待し、30分間お話をさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後に渡辺さんのリクエスト曲でよろしいでしょうか。
はい、
はい、それではリクエスト曲よろしくお願いします。
どう振るんでしょう、リクエスト曲、
はい、
電気グループの富士山をお願いしたいと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。